夜のミッキーマウス。谷川俊太郎作。おまけ付きの文庫、後書き。ミッキーマウスには子供の頃映画館の暗がりで初めて会った。ドナルド・ダックやプルートーや、それからポパイやオリーブにも会ったが、みんな顔色があまり良くなかったのはモノクロだったせいだろう。アトムだって私が主題歌を作詞した頃はモノクロだった。でも、もうサイレントではなかったから彼らの声は耳に残っている。みんな昔よりもっと元気に今も活躍してるから、私は昔を懐かしんで彼らの詩を書いたわけではない。あの人が来ては、一編の詩の題名から出世して、立派な詩画集の題名になった。山本陽子さんの絵、谷川健作の曲、畑野睦美さん他の歌で CD もついているが、値段は少々高い。自分の書いた詩が歌になるのは、いつも嬉しい。紙にへばりついていた言葉が翼を得て軽々と空中に舞い上がるような気がする。山本陽子さんが私の詩を全部鏡文字で書いてくれた。同版画だからのには感激した。杉本彩責任編集のエロティックスというムックにもこの詩集から3編が再録されている。どれがその三編かは読んだ人にはわかるだろう。その中の一編は若い人に評判が良くて朗読会などで取り上げられる機会が多いし、私も自分で読むのを楽しんでいるが、時々女性の方で題名が口にできなくて、例のあの詩としか言ってくれない人がいるのがおかしい。その題名を詩集の題名にしなくてよかった。ひとつまみの塩の書室は、ガートルード・スタインの秘書であり、愛人であったアリス・ビー・トクラスが書いた、本当に粋なエッセイとレシピの本。昔の物書きは、優雅な暮らしをしていたなぁ、と思う。その本にあるレシピで一皿くらい作ってみたいと考えるのだが、何しろポテト料理にトリュフを入れなきゃいけなかったりするから、到底手に負えない。私はネパールには二度行ってるが、よほど行いが悪いのか、ヒマラヤは一度も見ていない。その代わりというのも変だが、ポカラからカトマンドへの峠道で、ニンニクを満載したトラックの列にあったことがある。中国からネパール経由でインドに陸送しているらしい。ネパールではテレビの夕方のゴールデンアワーに詩の朗読の番組があってびっくりした。ネパール語を知らないのにどうして詩の朗読だとわかったのかというと、意味ではなくて声の調べでわかった。長瀬清子さんの詩が昔から大好きだった。妻として、母として、農夫として、運動家として日々を暮らしながら詩を書いた人。アメリカの詩人と一緒に作った日本現代詩の6人という CD 詩集に生前の長瀬さんの朗読が入っている。英訳の方は現地のボランティアの女性が朗読している。まだ長瀬さんの詩やエッセイを読んでない人は、ぜひ詩集や短小集を読んでほしい。特に女性に。最後に入ってる五行という連作のほとんどは、静岡で連詩の会があって、仲間の詩人たちと一室に集まって順番に詩を書いている合間にできた。五人で代わる代わる書いているから待ち時間があるわけ。死の気がみなぎってたんだな。その時その部屋には。 ホテルの25階にいるというのは事実だが、あとはすべてフィクション。自分の詩集が文庫化されるのは、本の値段が安くなって、読者の手に入りやすくなるのが嬉しい。だが、全く同じ内容の本が2種類あるっていうのは、たとえ版型、装丁が変わったとしても、なんだか落ち着かない。この文庫には、知り上がりことぶきさんが、新しく解説とイラストを書いてくれたから、私も負けずに新しい詩を、おまけとして一つ入れよう。2006年5月。谷川俊太郎。闇の豊かさ。小さな額縁の中のモノクロ写真。木に寄りかかっている子供が二人。何十年も前の午後の日差しの中の兄と妹。シャッターが切られたその日と京都の間の日々に存在した割れたグラスや小さくなったシャツ。焦げてしまったパンケーキ。読み終えた何冊もの本。鉛のような気持ち。美しすぎた音楽。テレビでしか見ることのなかった戦争。今はもうほとんど退屈な細部なのに、それらが時折痛いような光となって私の内部を照らし出し、私は知る。自分と世界を結ぶ闇の豊かさを。